お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学医学部附属病院の産婦人科、大石杉子先生をお迎えして、更年期障害と骨粗しょう症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、この更年期障害なんですが、はい、私ももうこの年代に差し掛かっておりますというか、もう足を踏み入れておりますとても興味のある話なんですけれども、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、この年齢、私もね、先ほど年齢と言いましたけれども、はい、このところからお話しいただけますか。
はい、更年期障害についてまずお話ししたいと思います。
はい、
日本人の平均閉経年齢は50歳ほどなんですが、個人差がありまして、早い人で40代前半、遅い人で50代後半に閉経を迎えられる方が多いです。
はい、
閉経前後の5年間を更年期というふうに呼びまして、この期間に現れるさまざまな症状の中で、他の病気によるものではないものを更年期症状と呼びまして、その中でも症状が重くて日常生活に支障をきたすものを更年期障害と呼びます。
先生、この期間があったんですね。
はい、
前後の5年間、
はい、っていうのが目安ではありますけれども、だいたいこの期間に症状が出やすいというふうに言われています。
わかりました。そのじゃあ原因はどういったものがあるんでしょうか。
はい、更年期障害の主な原因はエストロゲンと言われる女性ホルモンが低下してくることによるものです。さらにこの年代というのは、体の変化、精神的心理的な変化に加えて、社会的な要因ですね、環境が変わったりとか、そういった要因が加わってくる年代でありますので、そういった要因が複合的に影響することで症状が出るというふうに考えられています。
そうなんですね。先生、これ私は更年期障害にならないって思ってる方もいらっしゃると思いますし、
はい、
これって更年期障害って逆に、
はい、
違うのに思ってしまう方もいらっしゃいますし、なかなか、ね、自分で判断がつくものではないわけですよね。
そうですね。症状はですね、大きく3つに分類されるんですけれども、
はい、
自律神経失調症といって、こうカーッとのぼせたりとか、いきなり汗をかいたり、逆にいきなり周りはそうでもないのに自分だけ寒くなったり、あとは顔とか上半身は熱くてのぼせているのに手先が冷えたりとか、そういったちょっとアンバランスなような症状が出たりとか、あとはドキドキしたり、あと胸が苦しくなったりっていうような症状もありますし、あとは、イライラしたりですね、ちょっと怒りっぽく感じるとか、あとは、急に不安になるとかですね、ちょっと気分が乗らないっていう症状が、2つ目にありますし、その他にも体の節々が痛いとかですね、あとは食欲が湧かない、少しムカムカしたりすることもあるとか、あとはお肌が乾燥しがちとか、そういったいろんな症状が出てくることがありますので、それが他の病気か病気によるものであるかどうかっていうのは、一度その分野の先生に見てもらって、そういった病気はないけれども、ご本人としてはそういった症状を不快に感じておられて、日常生活に支障が出ているっていうことが問題になっているのであれば、そのご年齢にもよりますけれども、はい、更年期症状によるもの、更年期障害かもしれないということで、婦人科の方で調べてもらうことはいいことだと思います。
そうですね。
はい、
先生、でも更年期障害ですというふうにね、 言われた時に、はい、患者さんってどういった感じなんでしょうかね、受け止め方って。
そうですね、はい、まあ、受診される方は、うん、大体がもうお困りでいらっしゃっている方がほとんどですので、更年期障害かもしれない、もうおそらくそうなんじゃないかということで来られるので、こちらから、まあ、そうかもしれませんね、うん、でも治療法はあるんですよ、うん、でも治療を受けると楽になりますよということをお話しすると、もう安心される方が多いです。
そうですね、症状はあるのに、はい、どこも悪くないって言われて、いろんな病気を、ね、あ、そうですね、探して回って結局最終的に行き着くところだったりするわけですからね、はい、実際これですよって言われたらやはり安心するかもしれませんね。
そうですね、はい、まあ、初めにこちらに来られて、うん、他の病気が後で見つかることもあるんですけれども、
逆のパターンもあるわけですね。
そうですね、逆のパターンも、うん、まあ、他の病気がないことが前提になりますので、うん、まあ、そういった中で、まあ、きっかけとして産婦人科を先に受けられて、うん、そこから他の病気が見つかって、まあ、治療が始まるということも、まあ、いいことですし、うん、まあ、他の病気がなければ更年期障害として産婦人科に通院されて症状が軽くなっていかれる方もいらっしゃるので、うん、皆さんそのショックを受けられるというよりは、はい、まあ、安心して、うん、これから良くなっていくんだっていう明るい気持ちで、はい、通院をされている方が多いように感じます。
そうですね、はい、だってこうやっていきなり自分だけ周りと違う状況になるっていうのは本当に本人にとってはちょっと不安になりますし、
そうですね、
周りが見ててもびっくりしますもんね、いきなりお声出したりとかね。
そうですね家族の中から割とその最近怒りっぽいから病院行ってみたらって言われたとかですね、あと子供に当たるのでこう、まあ、自分の中で罪悪感があってやっぱり自分はちょっとおかしいんじゃないかっていうふうに悩まれる方もいらっしゃるので、周りの反応からそういった診断になっていくことも見つかることもあります。
そうなんですね、はい、はい、じゃあそうやってそう診断が下り、まあ、治療になっていくかと思うんですけれども、はい、まあ、治療方法としてはどういったものがありますか？
はい、まあ、治療としては原因が女性ホルモンが減っていくものによるものということなので、この少なくなった女性ホルモンを補ってあげるホルモン補充療法というものが有効と言われています。
はい、はい、これは補充というとどう注射とかですか先生？
そうですね、一般的なのは、はい、貼り薬ですとか、うん、あとは飲み薬もありますけれども、はい、貼り薬の方が体に、まあ、優しいというか、うん、マイルド、肝臓にも負担が飲み薬より少なめということで言われてますので、うん、まあ、まずお肌のトラブルなどがなければ最近はですね、貼、ね、うん、はい、り薬を、まあ、先に使うことが多いですが、ちょっとやっぱり貼るのが、うん、抵抗があるとおっしゃる方は、はい、飲み薬で使うこともできますし、うん、最近はジェルタイプの肌から吸収されるお薬ですので塗って毎日塗ってもらうというお薬もあります。う
ん、先生の塗る場所というのは決まってるんですか？
そうですね、大体この広い面積のところに塗るというのが一般的ですので、うん、太ももですとか、はい、そういったところに。
女性はもホルモンなのでお腹に塗るのかなと思いましたけど、
はい、そうですね、このパッチ貼るお薬はお腹の方に貼ってもらうこともありますし、うん、お腹に塗っても問題ないと思います。うん、皮膚であれば吸収できるので、うん、広い面積が確保できるということで太ももにおすすめしていることが多いようです。
はい、わかりました。まあ、そうやって、まあ、女性ホルモンを治療していくというところなんですけれども、はい、先生、その以外にもありますか？
そうですね、うん、ま、ホルモンの治療はやはり副作用もありますので、はい、副作用というのは一番、ま、重大な副作用というのはこの血が固まりやすくなる血栓症というものがありますので、あ、はい、ま、あとは乳がんをされたことがある方ですとか、あと他の病気で使うことができない方っていうのもいらっしゃいますので、うん、そういった方には漢方を使ったりということがチョイスされることもあります。
はい、最近よく聞きますね、漢方薬。
そうですね、
はいはい、これはかなり有効的なんでしょうか？
そうですね、漢方は、まあ、多くの一つの成分ではなくて生薬と呼ばれるものがいくつか入っているものなので、まあ、この更年期に見られる女性特有のバランスの乱れを回復させることができるというふうに言われています。
うん、この漢方薬 なんか特徴的なお薬とかございますか？
はい、まあ、一番有名なのは三大漢方婦人薬と言われるものがありまして、当帰芍薬散、上逍遥散、桂枝茯苓丸というのが、うん、まあ、一番メインに使われる3種類となっています。
はいはい、それぞれにはどういった症状が効くとかっていうのもありますか、先生？
そうですね、うん、その方の体格ですとか、うん、そのいろいろ診察でこの方にはこれが合うっていうのが医師の方で判断することが多いんですけれども、まあ、大まかに言いますと、当帰芍薬散はめまいとか冷え症っていうのがよく効くと言われてます、うん、
はい、
上逍遥散は不眠ですとか、あとイライラ、うん、そういった精神的な症状にも効くと言われてます。あとはのぼせとかですね、はい、で桂枝茯苓丸ものぼせですとか肩こり、うん、あと頭痛にも効果があるというふうに言われています。
まあ、そうやって先生も先ほどもおっしゃってましたけれども、それぞれのその方の症状に合わせていろんな組み合わせができるというところですね。
そうですね、はい、
でそれはまあ副作用もかなり軽減されてないっておっしゃってもいいでしょうか？
漢方は副作用がないというふうによく、はい、聞くこと思うんですけれども、うん、全く副作用がないというのは、まあ、それは実は間違いでして、はい、漢方の その、まあ、成分によっては、うん、肝臓に負担が来たりですとか、うん、まあ、その他の副作用も出ることはあるんですけれども、副作用は少ない方に入るというか、まあ、マイルドに生薬ですので、うん、まあ、入っていく方からも、なんていうかな、抵抗が少なく、うん、入っていけるのかなというふうに感じます。
そうですね。はい、なんか穏やかな感じで、
そうですね。
体に優しいというか、そういう感じがしますもんね。
効果も、マイルドに効いていきますので、うんうん、効果がすぐ出られる方は割とすぐ効果を実感できる方もいらっしゃいますけれども、大体はその数週間という単位で使っていかれて、まあ、じわじわ何かこういい感じだな、悪くないなという感じで、
はい、
効いていく感覚があると思います。
は
い、
先生、この漢方薬というのは保険は適用されるんですか？
保険は効きます。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ安心して。
そうですね、
利用できますね。漢方薬結構、ね、高額なイメージがありましたので、
などでも売られてるんですけども、うん、割と高額ですね。
ですよね。
はい、
うん、はい、じゃあ安心してそれを使うことできますね。
はい、
はい、先生、この更年期障害、はい、まあ診断されて治療までのお話をしていただきましたけれども、はい、これって先生、予防とかっていうのはできないんでしょうか？
そうですね、うん、これをすれば必ず更年期にならずに済みますよというような予防法っていうのはなかなか確立していないところではあるんですけれども、先ほど最初お話ししたみたいに、その社会的な要因ですねが加わってくることも多いですので、例えばこう人間関係で悩まれていらっしゃる、うん、いらっしゃるとか、
はい、
すごく疲れていらっしゃって、うん、なかなかこう心に余裕がない時に、うん、やはり症状としても辛く出るように感じますので、うん、まあ、その方ご自身 の、 リフレッシュ法というか、うん、ストレスをためないように何かこう発散するような方法を持っていると、まあ、割とうまく症状とも付き合っていけるのかなというふうに感じます。
はい、そうですね。いや、でも先生ね、まあ、更年期障害という言葉は、まあ、広く知られるようになっていますが、
そうですね、
その中で本人がすごくきついのに、はい、周りの認識でいくとですよ、
はい、
なんか更年期障害だからって言ってサボってとか
そうですね、
それを全部言い訳にしてとかっていう周りの認識があったりとかすると、すごく辛いものがありますよね。
は
い、
そうですね、まあ、これはもうその方にしかわからない辛さですので、うん、
はい、
まあ、これは更年期に限らずですね、例えば生理痛ですとか、うんうん、まあ、そのもう周りから見るとそんなに辛いの、お仕事もできないぐらい本当はズルじゃないのっていうふうに感じてしまうことももしかしたらあるかもしれないんですけれども、もう痛みのこの辛さっていうのはご本人にしかわからないので、
そうですよね、
はい、もうご本人が辛ければ、うん、周りもそれをちょっと理解していただいて、うん、まあ、その辛くていらっしゃるご本人さんはできるだけ、まあ、ご自身が我慢せずに、うん、辛い思いをしないで済むように、うん、まあ、何かこの治療ができないかということで婦人科に相談してもらうのはすごくいいことだと思います。
はい、
はい、
さて、じゃあこちらもう一つ骨粗鬆症についてもお話を伺いたいと思いますが、
はいはい、
こちらもね、皆さん、はい、 かなり認識が広がっているとは思いますが、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、骨粗しょう症についてですが、骨の強度が低くなって骨折するリスクが大きくなる病気を骨粗しょう症と言います。骨粗しょう症になると骨の中がスカスカになって脆くなって、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。
うん、はい、はい、この先生、スカスカになって脆くなっていくということなんですけれども、はい、この原因も女性ホルモンに関わる、なんか、
そうですね、女性ホルモンはこの女性の生殖器だけではなくて、骨にも作用するというふうに言われています。うん、で、女性ホルモンが少なくなると、この骨を破壊する方向に進んでいきやすくなるというふうに言われているので、骨の中がスカスカになってしまうということになります。
ということは、この更年期障害が現れるちょうど 50歳代ぐらいの女性がなりやすいということでしょうか。
そうですね、はい、年齢が高くなるにつれて、増えてくるんですけれども、実は50歳以上の女性の3人に1人は骨粗しょう症になっている可能性があるというふうに言われています。
これ先生、はい、骨粗しょう症になっているっていう判断は、
骨粗
しょう症ですね。になっている判断っていうのは、はい、病院に行かないとわからないわけですよね。
そうですね。実際の診断は病院の方で骨密度、骨延定量と言いますが、はい、密度を測って、それで診断がつくわけなんですけれども、実は症状が全く出ない、はい、最近 CM などでも言われてますが、いつの間にか骨折というふうに、
実
は、はい、骨折しているけれども、ご本人さんも自覚がないっていう状況で、骨粗しょう症があるけれども気づかないということがあります。
いや、でもこれそうなってしまってからでは、これ
そうですね、
ね、
そうですね、
遅いですよね。遅いというか、予防治療法とかもあるとは思うんですが、
はい、
その前にじゃあ予防ということも。
そうですね、もちろんその身長がちょっと縮んだとかですね、年に2センチ以上縮むのはもう普通ではない、病的というふうに考えていいんですけれども、おばあちゃんたちがこう最近縮んでばっかりでという感じで言われることもあると思いますが、
これね、なんか腰が曲がったからとかっていうような理由 で、ね、はい、骨粗しょう症と関連付けて考えてないこともありますよね。
そうですね、その腰が曲がるっていうのが、実はその背骨の圧迫骨折で腰が曲がってるっていうのがほとんどですので、
そうなんですね、
はい、それはいつの間にか骨折に入る部類だと思います。
そうなんですね、
はい、骨が出るけれども、これは年だし仕方がないというか、こういったものじゃ、こんなものかなという形で、
そうですよね、はい、自己判断してますよ ね、皆さんね、
はい、そうですね、なのでもう症状があればもちろん受診していただいて、症状がなくてもやっぱりちょっとその骨 の密度は大丈夫かしらというふうに気になるのであれば、検診でも受けることができますので、
あ、そうなんですね、
はい、受けていただくことがいいと思います。
先生、検診はどれぐらいの頻度で行った方がいいですか。
そうですね、自治体によってもちょっとこの違うんですけれども、宜野湾市では40歳から70歳の女性を対象に、有料なんですけれども5年刻みで検診を行っているので、その各自治体で対象年齢とその何年おきっていうのが決まっていると思いますので、それを確認して、ぜひオプションでもつけていただければいいかなと思います。
そうですね、はい、はい、さて、じゃあまずはこちらは予防ができますよね、先生。
そうですね、骨粗しょう症の予防としてはいくつかあるんですけれども、一番重要なのは食事と運動が重要になってきます。
はい、
はい、食事の面では、もちろん一番メジャーなのはカルシウムですけれども、実はカルシウムだけ取っていても骨粗しょう症は防げなくて、ビタミン D、ビタミン K っていう骨を作るために役立つ、栄養素を一緒に積極的に取る必要があります。
はい、先生、これ今カルシウム、ビタミン D、ビタミン K とおっしゃってますけれども、
はい、
具体的にどういった、
はい、
例えばこの料理は結構複合的に取れてますよっていうのは、
そうですね、もちろん最近ではサプリメントなどもあるんですけれども、はい、ビタミン、カルシウムと、ビタミン一緒に取れるのは 例えばお野菜でいうと、まあ、小松菜とかそういった
美味しいですよね。
そうですね、はい、
小松菜と豆腐ともやしと豚肉の豆腐チャンプルとかって
一番いい、
ね、最高ですよね。タンパク質も取れて、
そうですね、タンパク質もとても重要なので、ね、
ビタミン C、はい、あのもやしの、
そうですね、
皆さん今聞きました、今日の夕飯はそれをお作りください。
そうですね、タンパク質もあの、まあ、高齢になってくるともうちょっと胃がもたれるからということで、うん、まあ、お肉を少なめに取られる方もいらっしゃると思うんですけれども、タンパク質も重要な栄養素なの で、ね、ぜひ取っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、そうやってそういうものを同時に摂取するということで、はい、あの腸からの吸収が良くなっていくということですよね。
そうですね、一緒に摂ると腸から吸収されるカルシウムが増えるというふうに言われてます。
まあ、これは本当にその食事のバランスをきちっと見ていかないといけないっていうところになってきますね。
そうですね、あの食事療法の基本ですね、う
ん、はい、いやでもこれはご自身のね、まあ、あの大体ほとんど、まあ、今はお父さんも台所に立ってるご家庭も多いかもしれませんが、
そうですね、
まあ、今でもまだお母さんの方が多いかと思いますので、
そうかもしれません
ね、はい、ご自分のね、やっぱりこういった、まだ私は今若いからって思わずに、
そうですね、
こ、ね、はい、の若い頃の貯金が、
そうです、その通りです、ね、はい、
後半のこの50代後半からの人生をこう変えていきます、
はい、そうですね、まあ、どれだけ減らさずに維持できるかっていうのがとても大事なので、
はい、
まあ、日頃から、うん、あの、まあ、高齢になってから気をつけるではなく、若いうちから気をつけていただくことが大切だと思います。
はい、じゃあこの栄養食事以外にもありますか、先生。
はい、
まあ、
ビタミン D はあの紫外線を浴びることで体の中でも作られますので、うん、まあ、適度な日光浴が骨粗鬆症の予防に役立つと言われています。
はい、
まあ、沖縄はですね、あの日差しがとても強いので、うん、まあ、直接日差しにずっと当たる必要はなくて、
はい、
まあ、真夏であればあの木陰で30分ほど過ごすだけでも、まあ、そのビタミン D の、うん、その成分からすると、
はい、
あのそれだけでも十分で あると言われています。
まあ、いやでもまあね、木陰でも30分
あ、結構ですか、
沖縄の
夏は。そうですね、
厳しいかもしれません ね、
ですね、外を歩く習慣がある方であれば、
そうです、ね、
もうあの意識して当たらなくても、うん、あの足りているかもしれませんね、
は
い、
まあ、その時は夕方でも先生いいですか。
そうですね、うん、あの全く出ないよりは幾、ね、分いいと思います。
やっぱりウォーキングするにもですね、はい、
そうですね、熱中症などの問題もありますので、
逆にそれは怖いですもんね。
そうですね、
ね、はい、なので夕方、まあ、ちょっと冷えが暮れかけ、もしくは朝が一番いいかもしれませんね。
朝もあの一番いいかもしれません ね、
ね、は
い、
気温が上がる前に、
そうです ね、
ね、朝日を浴びながら軽くウォーキング、はい、これが一番いいかと思います。
はい、
あと、まあ、摂取するのに気をつけたもの、気をつけた方がいいものもありますか？
そうですね、あの、アルコールですとか、あとカフェインを多く含むコーヒーを、まあ、多量に摂取してしまうと、あの、良くないというふうに言われてますし、あともちろん、あの、喫煙ですね。まあ、これはもういろんな面で良くないことが分かってますので、こういったのは控えめにすると、あの、いいと思います。
はい。先生、先ほど運動がいいということだったんですけれども、
はい。
まあ、その、運動がいい理由っていうのも、
はい、運動はですね、この骨に負荷がかかるので、うん、その負荷がかかることで、この骨を作る細胞が活発になって動き出しますので、うん、
はい、
あの骨が強くなるというふうに言われてます。
うん、
まあ、あの先ほどおっしゃった散歩ですとか、うん、あとは、まあ、あのエレベーターを使わずに階段で上り下りをするですとか、まあ、あとはあの有効であると言われているのはエアロビクスとかヨガっていうのも、あの予防に有効というふうに言われてます。
はい、まあね、ご自身の、まあ、状態、ライフスタイルに合わせて無理なく、ね、続けることが大切になっていくかと思います。
はい、
さて、そうですね、最後に先生、まあ、まとめていただきたいんですけれども、
はい、
はい、
ですね、あの、まあ、更年期症状も骨粗鬆症もなかなかその日常生活では後回しにされがちなあのものだと思いますけれども、あの、まあ、年を重ねてからのこの生活の質ですね、クオリティオブライフにはどちらもかなりあの、まあ、占める割合が高くなってくると思われますので、あの何かちょっとおかしいな、気になるなということがあれば、我慢をせずにぜひあのお医者さんに相談していただけると、はい、あのいいと思います。
はい、 本日は琉球大学医学部附属病院の産婦人科大石杉子先生に、更年期障害についてと骨粗鬆症についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。